市政広報番組旬ラジ長岡、今週と来週は市政だより1月号に掲載した若者たちと市長の座談会、つながる若者つながる未来の模様を放送します。長岡市は人口減少社会に対応するため、長岡リジュベネーション、長岡若返り戦略を策定し、将来を担う若者を地方創生の主役に据えています。この番組では森民夫市長をコーディネーターに4人の若者が出演し、長岡の誇りや夢を話しました。それでは登場する4人をご紹介しましょう。飲食店経営、長岡の食材食文化を発信する鈴木翔さん、首都圏からの移住女子、 NPO 法人の代表阿部里奈さん、フリーアナウンサーで子育て番組の制作も行う長谷川直子さん、建具会社経営、長岡若者会議の兄貴分、大森正直さん、以上の4人です。
皆さん明けましておめでとうございます。ようこそおいでいただきました。
おめでとうございます。
年の初めにね、わざわざおいでいただきまして本当にありがとうございます。長岡若者会議のこととか、長岡若者仕事機構のお話を今日ね、皆さんのお考えを伺うという内容ですから、まあ、よろしくお願いをしたいと思います。で、そういう内容ですからね、まずね、お一人ずつね、長岡のここが好きとか、ここがすごいっていう、あるいはまあここが嫌だっていうのもあってもいいけれどもねそれも含めてお一人ずつちょっとお話を伺いたいと思います。
さあ、森市長から若者4人に質問が出されましたね。今週は森市長と4人の若者が語るふるさと長岡のここが好きをテーマにお伝えします。ラジオをお聞きの皆様も長岡の好きなところを思い浮かべながらお聞きください。まずは長岡の食材食文化を発信する鈴木翔さんからお話が始まりました。
僕はもともと食の仕事をしているので、伝統野菜だとか歴史のあるもの、そういったものがしっかりと地域に残っていて、それが地域の人たちに楽しんでいただけるような土壌があるっていうのはすごく誇りに思ってます。かしこまったお料理じゃなくて、本当に気楽に楽しめる食のライフスタイルっていうのが長岡の自慢なのかなと。
はい、よくわかりました。
グーグー。ありがとうございます。
エプロンがすごくいいです。
ありがとうございます。
で、次はじゃあ順番で長谷川直子さん。
ほぼ長岡生まれ長岡育ちなので、この質問をされると正直困るんですね。長岡花火だったり美味しいお米も全て小さい頃から当たり前で育ってきたので、何が特別、何が好きって言われると正直悩むんですね。でも高校を出て東京の大学に進学して戻ってきた時に、改めてその住んでいた場所、景色とか人とか、何がってことないんですけれども、ただ単純に私が育ったふるさとが懐かしくて、その郷土愛というものがいつの間にか自分の胸の中に育っていたんですね。なので、その今後例えば高校生とかが県外に進学をしても、そういった思いを見つけてくれて長岡に戻ってきてくれれば嬉しいなと、そんなふうに思っています。
じゃあ大森さんはどうですか。
はい、はい、私も生まれも育ちも長岡ですけども、やっぱり全て自然が揃っているところがまず魅力的だなと思います。四季折々春夏秋冬が分かりやすいですし、海があって山があって、真ん中に大きな日本一の川があって、あとは人ですね。やっぱり田舎の良さっていうのは人間の温かさじゃないかなと思うんですけど、会う人会う人みんないい方で、本当に今はこうやってメディアとか出させていただく機会がありますけども、頑張ってね頑張ってねっていうふうに非常に応援していただけて、なので私もその声に応えなきゃと、長岡市民として、人が一番じゃないですか。
そして最後は首都圏からの移住女子、阿部里奈さんです。
私は千葉出身なんですけれども、やっぱりよそ者としてここの長岡を見た時にすごくいいものばかりで、好きというのが一つって言われると決めきれないんですが、あえてこう言うならば米百俵の精神なのかなと思います。その精神が知らず知らずのうちに長岡人皆さんの中にあって、だからこそ今までこう育まれていた郷土文化というのがわずかですけれども残っているのかなと。またそういった精神があるからこそこの長岡は今日若者仕事機構というのが生まれたのかなとも思いますし、すごくその米百俵の精神というのに未来も感じています、
はい、米百俵の精神に未来を感じるというお話が印象的でしたね。市政広報番組旬ラジ長岡、若者たちと市長の座談会、つながる若者つながる未来をお送りしています。ここからはもう一つ踏み込んでお話が展開します。
皆さん本当に的確でいいお話なんだけども、もう少し砕けて具体的な方がいいかな、はい、じゃあ例えば食べ物で好きなのは何でしょうか。はい、手を挙げて。
森市長の好きな食べ物はという質問に真っ先に手を挙げたのはやはり鈴木翔さんでした。
もうナスですね。ナス文化、うん、もう本当にあれだけこう、まあ、巾着ナスなんてのはもう本当に代表格で、硬くてツヤがなくて形が悪くてっていう、それをこの時代まで作り続けてるっていうそのことが素晴らしいなと。もう売れなくてもやっぱ農家さんはその食文化を残していきたいっていうところで作られてる、それが本当に独自性があって、で味でもその硬いナスっていうのが実はイタリアではフェレンツェのこうナス、硬いナスがあるんですけども、近いところがあるんですよね。だそういった意味で世界に対しても誇れるナスなのかな。
フェレンツェあるんですか、はい、じゃ今度フィレンツェとして毎年やろうい
いですねぜひ、
ちょっと余裕がないな当面ちょっと大森さんはひょっとしてお酒ですか
正解です
お酒の人多い、
食のプロの前で話しするのはね、非常にやっぱり僕はお酒ですね、うん、昔そうです、隣のおじちゃんが厚かにして飲んでて、でも酒臭いしもうなんだろうなと思ったのがいつまでか大好きになってしまいました本当にもう長岡でよかったなって思いますね。
酒蔵が16ある都市が京都に次いで2番目だってのはご存知でした？
はい、私聞きました。
まあね、一般の市民の方もあまりご存知ないんだけど、その16酒蔵あるというのは京都市に次いで2番目なんですね。だから本当にお酒がいろんな種類があることとか、お酒の文化っていうのは非常に長岡市の、まあ、一つの資源なんですね。あとは、まあ、食べ物でもいいんですけど、あとこう好きなものっていうと、例えば歴史的なことでもいいし、自然でもいいし、あるいはそのお祭りみたいのでもいいし、それで言うと例えば長谷川さんなんかあります？
お祭りはその四季折々のお祭りがあるので、それはとてもいいなと思うんですね。また歴史人物にちなんだお祭りもありますし、歴史人物にすごい興味がある方も長岡って多いんですけれども、はい、一方で私も含めて実は歴史というと勉強というイメージもあってちょっと苦手だっていう人もいるんですけれども、ああいった形でお祭りで気軽に知れるとか、そういったイベントがあるのはその市民にとってとてもいいことだなと思いますね、
うん、例えば合併した市町村ずいぶんいろんなお祭りがあって、例えばほだれ祭りとか、
あ、はい、私参加もしました
参加しました、
乗りました、
乗った、
主人に担いでもらってちゃんと翌年授かりました。
あとね、途中で言えば裸押し合い、
はいはい、
山越の火祭りはご覧になった、
はい、
あとは和島に行くと良寛様にちなんだお祭りとか、あと寺泊は観光が基幹産業だから、なんでよさこいソーランの大会とかね、こう合併して資源が豊富になりましたけれども、まあ、歴史もねいっぱいありますね、まあ、合併したおかげで良寛様はもちろん入ってきたわけだし、天智神ね、
名古屋兼次、
名古屋兼次とお仙の方、はい、
そうですね、
すごくだから財産が多いなっていう感じがします。小国の餅人祭りなんでご存知ですか？
いえ、聞いたことあるぐらい。
聞いたことあるぐらい。
聞いたことないですね。
あの雪上エンデューロなんて聞いたことある？
ありますね。
雪の上オートバイで、あの雪のコースをオートバイが走るんだけど、だから今はとにかく市長やってますとね、いろんなところに行きますから全部見ることができるっていうのが私が一番機会になります
合併地域にあるたくさんの宝がお話の中に出てきましたね。そして首都圏から移住してきた阿部里奈さんはやはりこのお話でしたね。
やっぱり私は長岡花火にも感動してしまって、はい、その花火が美しいとかではなくて、やっぱりその精神が素晴らしいなという、長岡独特の思いが入っているなというふうに思いますね。だからこそあのハワイの方でも挙げられたのかなとも思いますし、これからの本当に世界にとってもすごいことをされたなと思いますね。
でもね、長岡はいつ頃いらっしゃいました？
私は2012年です。
あ、そうか。だからね、今みたいなスタイルになったのはフェニックス花火が最初だったです。フェニックス花火を特に若い人たちが復興祈願としてあげたいと言ってお金を集めて、平原綾香さんのジュピターであげたんで、みんながもう感激して、それが一つの大きなきっかけになって、その後に天津花火っていうのを企画して、それからこの空の花とか、それからまあいろんな工夫が出てきたのはね、ここ10年ぐらい。
ああ、そうなんですね。
阿部さんはそういう花火ある程度完成したというか、今のこうスタイルになってから来られてるんですけどね。
そうですね、はい。
なんか花火の思い出ありますか？
いや、初めてデートを
あ、そう、花火があれか。
そうですね、なんか花火行こうかっていう、
花火が男女こういうきっかけになってるというのは地方創生にいいですねなるほど
そんな思い出がありますね。
とにかくそのさっき阿部さんがおっしゃったけれども、その平和とか復興を祈る花火だっていうのは非常に共感を呼んでいて、今度8月15日にホノルルで上げた時も平和へのメッセージっていうのは非常に共感が得られましたから、それこそ長岡の企業だけではなくてトヨタ自動車さんとか、新日鉄住建さんとか、サントリーさんとか、あと時計のセイコーホールディングさんとかね、随分賛同していただいて、そのやっぱり平和を世界に発信するというそのコンセプトでね、共感していただいたっていう、それはだけど長岡の底力だなと、僕は長岡の花火の持ってるそのパワーがそういうところにあるっていうふうに思ってますけどもね。
本当にそうですね、
この空の花もまさにそれをこう、
この空の花は大林監督はやっぱりただのイベント花火じゃないっていうのにこう、
そうですね、あれ僕も DVD を買って子供に将来ちゃんと見せてやるって買っておきました。
まあ財産ですけど、でも他にもいっぱいあって、まあ言い尽くせませんけどもね。
語り尽くせない長岡市の宝、そしてそれにまつわる思い出。ラジオをお聞きの皆さんも、長岡のここが好きを改めて考えるきっかけになったのではないでしょうか。来週は長岡若者仕事機構でやりたいこと、夢をお話しいただきます。ぜひ来週もお聞きください。この対談は市政だより1月号の新春特集に掲載されています。ぜひご覧ください。